2週にわたって西谷先生にはお話を伺いました。西谷先生はどちらのご出身なんですか？
私は埼玉県の生まれなんですけれども、大学は東京にあります昭和大学というところの薬学部の出身です。
ああそうですか。岩手にいらしたのは何年のことなんでしょう？
2007年ですか。
じゃあもう10年
を10年ですね、
はい、迎えて、岩手の暮らしはいかがですか？
とてもいいところで、初め来るまではなかなかわからなかったんですけれども住んでみれば都と言いますか、いいところで、うちに子供もいますけれども、やはりこうすぐ近くに自然があるので、子供を育てるにはいい環境だなというふうに思います。
先生が岩手医科大学で研究をなさっていてよかったなと思うことっていうのも何かあるんでしょうか？
そうですね、私もいろんなところで研究してきたんですけれども、ここの特に素晴らしいなと思っているのは、我々基礎の研究室ではありますが、臨床科の先生たち、医学部それから薬剤部の先生含め、非常にフランクにお話ができますので、共同研究と非常にやりやすい環境だというふうに思っております。他にはなかなかないんじゃないかと思います。
横のつながり、医師の連携が取れるというのはそういう研究分野でも言えることなんですね。
非常に有利だと思います。
ところで西谷先生はもともと例えば高校卒業時点ぐらいですか、進路を考えた時に、どういうお考えを持ってらしたのかしら？
優等生だったらよかったんですけれども、高校の時はですね、朝から晩までサッカー部でサッカーばっかりやってまして、で大学に入る時もそんなに真面目に薬剤師になるということを考えていたわけではないんですね。自分は草サッカーをやる、でお金儲けは薬剤師でやるぐらいな感覚でいたんです。
でも文武両道でらしたんだ
いやでもそうでもないです。サッカー8ぐらいでやってます。
で、念願かなって、お金を薬剤師で稼ごうということで薬学部に入りました、そこから今なぜこう研究をなさっているのか、
これは本当に人との出会いでして、大学私が3年生の時に、昔は薬学部って4年生大学でしたので、3年生の時に配属の研究室を決めるんですね。で私が3年生の時に、ちょうど東京大学の医科学研究所から私の、恩師であります野瀬清先生という先生が、赴任していらしたんです。で、彼が、がん研究の権威で いらっしゃいましたので、私もその先生に興味があって、夏休みに遊びに行ったんですね、3年生の時に。それで先生の部屋で研究見てみたいんですけどっていうことで、それから本当は、配属になるのは4年生からなんですけれども、3年生の間から入り込んでたっていうことなんですね。
その先生、もう一度お名前を。
野瀬清先生です。
野瀬清先生、この研究の道ではもう第一人者という方で、その方はどういう研究室を訪ねた時に、
初めはですね、そういう学生が来るっていうのは予想されてなかったみたいですので、後で聞いた話ですけど、めんどくさいなっていうのは多分初めの印象だったと思うんですね。ですが優しい先生で、その後考えを変えてくださって、お忙しいところ1週間ぐらい時間を取って、教授直々に研究の手ほどきをしていただきまして、それからことあるたんびに今日はカニがあるよとかいう感じで、鍋やるよっていう感じで呼んでもらって、それからずっと入り浸ってしまったんですね。当時は、卒業研究をやってそのまま卒業していくんだろうなと思っていたんですが、そこからどんどん研究の面白さにのめり込んでいきました。
きっと野瀬先生の思い通りの道になったんですよね。いい後継者がみたいなね、研究者が来てくれたっていう、
どうでしょう
適性を見たんだと思いますが、
分からないんですけれども
、今先生が逆に教授になられて、学生と向き合うときに、やっぱりこの子は向いているなとか、
そうですね、皆さんやっぱり才能のある子は いらしてですね、本当にこれも岩手に来るまで分からなかったことですけれども、やはり東北の子ってみんな真面目で一生懸命やるんですよね。ですので、その子が興味を持てば、その一つのことに一生懸命コツコツとやってくれるので、みんなそういう意味では才能を持ってらっしゃるんじゃないかと思います。
興味を持ってくれればもう突き進んでいただきたいっていうね、願いですね。ところで先生が今最も力を入れて取り組んでいることとはどういったことでしょうか？
はい、 もちろん私はその研究畑で育ってきた人間ですので、まあ、これまでお話ししましたような、まあ、研究が一つです。まあ、それで少しでも早く病気で苦しんでいらっしゃる患者さんに新しい薬をお届けできればなというふうに考えております。でこの我々がやってます研究というのは、我々大学の人間ですので、まあ、同時に学生たちの教材にもなるんですね。で学部の学生には、まあ、そういった研究と、他の先生たちの研究も含めながら、話をしまして、揺るぐことがない、大原則とそれから日々更新されていく最新情報というのを、両方教えるように努めています。これが教育のところでの私の力を入れているところです。でまた、学部の学生だけではなくて、時代の、指導者になる人材の、大学院の教育っていうのにも最近力を入れています。彼らは我々の研究を通じて、医療のニーズの本質を理解する力と、それからその問題点を解決する力を、つけていってもらいたいなというふうに考えています。
実際今学生さんの様子を見ていまして、こういった分野の方に入ってきてくれるような未来を担う学生さんというのはいらっしゃるんですか？
そうですね、今年大学院生も2人入ってきましたし、またその後も他の学部からの大学院生もという声も少し伺っておりますので、だんだん増えていくかなと思います。で薬の業界ではやっぱり今がん分子標的薬というのは年間に日本で7つから8つぐらい毎年コンスタントに承認されていっている分野で、最も薬が増えている分野ですので、時代の医療従事者は興味を持つ人が多いんじゃないかなというふうに考えています。
はい。さあそれでは最後にリスナーへのメッセージをどうぞよろしくお願いします。
はい。私も薬学で教えています。薬剤師なんですが、薬剤師というのはバックグラウンドが、科学に立脚していますので、町の科学者なんですね。で日々研鑽を積んで、最近の医療の進歩の中で、皆様の健康をサポートしています。で薬や病気で困ったことがあったら、町の薬局でぜひ相談してみてください。町の科学者がきっと答えてくれると思います。